そんなことないっしょ第73回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組そんなことないっしょです、お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回渡辺さんと再度お送りするそんなことないっしょの、まあ、中身が詰まっている回の最初の回ですね。
そうですね、
はい、ということで、まあ、そんなことないっしょ再度よろしくお願いしますなんですけれども、
はい、
前回いろんなことこんなことやなこと喋ろうねとかっていう話をしたんですが、
しましたね、
はい、で結構ね一般的な話からしようかとも思ったんですよ。例えば空に雲が浮かんでるところとかって、まあ、ありがちじゃないですか。
そうですね、
まあ、そんなところからそれを撮る話をしようかなと思ったんですが、うん、
はい、
普段撮ったことないものに目を向けてほしいなっていうところもあって、
うん、
今日はですねマンホール蓋、
はい、まあ、
番組の中ではマンホールと単に言ったり蓋って言ったりするかもしれないんですが、
うん、
こっちの話をしていこうと思ってるんですね、
はい、
というのも知ってる方は知っているんですが、なんと渡辺さんと私は2人ともマンホール蓋の写真を結構撮ってるっていうのがありまして、
うん、そうです、はい、
もうどのくらい前ですかね、だから1年ぐらい前のそんなことない人でも話をしているんですが、
うん、
今日改めてマンホール蓋の撮り方のコツコツ
まあ動かないしコツといったコツはそんなにないですけどね、まあ、
たくさんはないんですけどね、
うん、
何を撮っていいかわからない人とかあとはいろんなものに興味を持って写真を撮ってほしいということで今日マンホール蓋をご紹介するんですが、
うん、
ちょっとしたコツもあるのと、
はい、
また興味を持ってもらうっていう方もね大事だと思っているので、
うん、
そんな話をしていきたいと思っています。
はい、
でね、
はい、
なぜマンホールの蓋を取るようになったかっていう話を、
うん、
したいんですが、
はい、
渡辺さんマンホールの蓋取るようになったのはなんでなんでしたっけ、
うん、私はその、まあ、バンドのライブを見に、まあ、いろんな地方に遊びに行こうとかあって、
うん、
でそこでこう、うん、ちょっと普段の生活では見ないようなもの、まあ、例えば雪国の、はい、縦型の車の信号機とか、
はいはいはい、雪が積もりにくいんですよね。
そうですそうです、っていうのを撮ってたりとかしたんですけど、うん、もともと犬飼ってたんで結構目線が下に行きがちだったんですね。
はいはいはい、
でふと見たマンホールがその場所ちょうど青森だったんですけど、
うん、
あれこのマンホールねぶたの模様してないっていうことに気がつきまして、
はい、
でそっから、まあ、その、まあ、あちこち行くたびにもしかしてここの土地のマンホールも違うかもしれないと思ってで見ていったらやっぱりその土地のなんかこうモチーフになってたりとか
そうなんですよね
していてっていうのがきっかけ で、
はい、
で今ではもう行くとこ行くとこマンホールを見ながら歩くみたいな感じで。
ちなみにどのくらい前からですかそれ。
それ何年前かな、3年とかそれぐらい前、3、4年前ですね。
そうですか、マンホール蓋歴3、4年。
はい、
私はね、2年ぐらい前かな、埼玉県の桶川に行った時に、
うん、
まあ、似たパターンなんですけど、
うん、
色付きのマンホールというか絵が描いてあって色が入っているのがあるんですよね。
ありますね。
それで、飛行船の絵が描いてあるのを見たんですよ。確か桶川には飛行船の駐機場があったりして。
なるほど、
うん、で、あ、そんなのもあんだって思ったんですけど、
うんうんうん、
その時はあまり気にならずに、
うん、
で20メートルぐらい歩いたら、
うん、
今度はまたカラーマンホールなんですけど、ちょっとね、お、紅花が書いてあって、
はいはいはい、
ちょっと待てと、
うん、
さっき見たのと今のが違うじゃないか。それも両方とも色付きマンホール蓋で、
うんうんうん、
でちょっと戻ってみて、
うん、
もしかしたら何十種類もあったりするんじゃないかと思ってこう、あ、そうそう、ちょっとね仕事だったんだ。で行きにそれが気になって、
うんうん、
帰りにじゃあ解散っていう話になって、私ちょっとマンホールの蓋をチェックして帰っていいですかって話をして
はい、
で 撮ったらそんなに実は種類はなかったんですけど、色付きと色付きじゃないやつ、モノトーンというかあの色が入れてないやつで、でもその地味なやつと模様が入ってるやつ、模様で色が入ってるやつ、下水と汚水とか消火栓とかで、こんなに種類があるんだって気がついてから気になるようになったんですよね。なのでなんだろう、やっぱりちょっと気になり始めるといろんなところで気になるし、新しいところに行ったらついつい見ちゃいますよね。
見ますね、
はい、ということで本編の方では、数少ないマンホールの蓋を取るコツと、
はい、
こんなマンホール蓋あったよっていうエピソードとかをお話していきたいと思います。で渡辺さん、
はい、
マンホールの蓋を取るコツって何があるでしょう、
はい、コツ、まあ、まあできれば明るい時間に取りたくて、やっぱ天気のいい日に取りたいですよね。
そうですね、あの、よく夕方とかに撮ってるとマンホールの蓋って黒っぽいんで、すぐにこう真っ黒なオブジェクトになってしまうというか。
そうですね、
うん、
なのでやっぱ日の出てる時間に撮る場合は、あの自分の影が入らないように立つ場所を考えてっていうのがありますね、
うん、そうですね、やっぱね最初気がつかないうちは気にせず撮ってたりするんですけど、
うん、
いざ並べてみると自分の影入りがちですよね。
入りがちですね、
うん、他なんか気をつけてることあります？
あとはやっぱ自分の足が入らないようにするときと、
うん、
あとあの大きいマンホールだと入らないようにするんですけど、なんかすっごいちっちゃいのを見つけたときとかにはわざと、うん、あの比較対象になるように足を入れてみたりとか。
マンホールって実は大きさいろいろあるんですよね。
そうですね、
あの標準的な
あの人の出入り
60センチぐらいのやつと、やや大きめだったり、やや小さめだったり、あとは、まあ絶対人入んないだろうっていう、手だけ入るような、
そうなんか手のひらサイズみたいな
一部ではアームホールというんじゃないかというふうに言われている、
うん、
マンホールじゃなくて、っていうようなのがあったり、あの後から思い出すと、あれ大きめだったっけな小さめだったっけなとかって気になることがあるので、大きさが分かるようにするの大事ですね。
そうですね、
うん、私もなんか大きさが分かるようにとりあえず1枚は、
うん、
腰ぐらいの高さから撮る。
おー、
だから iPhone とかだと、画角が決まってるじゃないですか、
うん、
なので腰ぐらいの高さで1枚撮ると、まあ、大体大きさ感が分かる。ちっちゃいのも一遍腰ぐらいの高さで撮っといて、それから近づいてとかってやってますね、
うんうん、おー、なるほど。
あとこう大きさ感を分かるのに、ちょっとね、引きでっていうか、マンホールがある全体を撮ることもあったりして、特にこう、何個か、なぜか何個か並んでることありますよね。
あります。
こうまとまってる感じの。
はい。
地下どうなってるんだよって思うようなところがあって。
なんか、もう地下全部つながってるんじゃないかっていうぐらい密集してるところが。
そんなのがあるときには、少しね、景色的にこう地面を撮って、
うん、
もやって大きさ感とかが分かるようにしてるかな。他になんかコツとかありますか？
元がそのグレー一色にこう掘ってでいいのかな？
そうですね、デコボコで、
デコボコで
模様がついてますね。
模様がついてるので、こうなるべくその模様がはっきり見えるように撮ったりとかっていうのがコツですかね。
最近ね、こう iPhone で撮ってると、iPhone 水平に構えて下向きに撮るじゃないですか、
はい、
当たり前ですけど、
そ
うすると iPhone を取り出していきなり水平にしてパシャって撮ると、上下の方向が、間違ってる時があるんですよ。縦で撮り出すじゃないですか、例えば、
はいはい、
でカメラモードにしてってやって、下に向けてから少し回したりすると、自分ではこう模様が正面に映ってるつもりなのに、 いざ写真を見てみると90度回転してるっていうことがあって、
うん、
でなんだよ回さないとなんかこう模様が逆さまになっちゃうじゃないかよっていう時があったりするんですけど、
うん、
それをね逆手に取ることがあって、
うん、
さっき影が入るって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
でも模様をね、うん、正面に見たい時って向きが決まってますよね、
う
ん、
そうですね。
でそっちから撮ると絶対影が入っちゃうことがあって、
うん、
そんな時に逆側に回って、
うん、
iPhone で撮るとかは、
うん、
向こう側を下げて横に向けて、
はいはいはい、
そうすると、写真的には自分の方が、上、
うん、
になるようにできるんで、できた写真が、反対側から撮って、画面というか写ったものが成立しているというふうに撮れたりもするので、そのような、ね、上下を工夫するといいんじゃないかなっていうのは思ってますけどね。
うん、
あとも、あれかな、思ったより、
うん、
いい加減に撮ると斜めちゃうんで、
あーそうですね、
真面目に真ん中に水平にして撮ろうっていうのとかはあったりしますね。
うん、
あとは人混み、特に都内とかだと人が入らないようにするのが大変で、
それはすごくあります。あのマンホール撮りたいのにここ人通り多いっていうのが、
そうなんですよ。結構こうさっき自分の影って言いましたけど、
うん、
人の影も気にし始めると、急いでるのにマンホール撮りたいみたいな事例がね、あったりして、とりあえずメモだけ撮って後でまた来ようみたいな。
はいはいはい、ありますね。
あとマンホールを撮るようになって、
うん、
インスタグラムで撮ることが結構増えてるんですけど、
うん、
で理由は2つあって、
うん、
1つはインスタグラムって正方形写真になるじゃないですか。
そうですね。
そうするとマンホールをど真ん中に撮った時に落ち着きがいい。
うーん、しっくりきますね。
はい。でもう一つはエフェクトがいくつかあって、
うん、
さっきデコボコで模様がついてるっていう話をしたんですけど、
はい、
光の方向とか、あとはね、何、かすれ具合とかゴミの溜まり具合によっては思ったよりコントラストがない時があるんですよね。いや、模様が綺麗に見えないことがあって、
あ、はいはいはいはい。
で模様をきれいに見せるためにはコントラストを少し高くしなきゃいけないことがあって、インスタグラムのいくつかのエフェクトが結構その模様をくっきりはっきり出すために向いているのがあって、その辺を使うとそのなんていうかな、のぺっとした感じが、くっきりした模様になったり、
うんうん、
っていうのができるんじゃないかと思います。
うん、
あとはそうだな、スマホとか、まあ、iPhone とかで撮る以外に、
うん、
もちろん普通のデジカメでも撮れるんですけど、
うん、
こう普通のデジカメの方がなんていうかな、思ったより水平とかが出しにくいのかもしれないなと思って。
あ、
iPhone って板状で、
うんうんうん、
じゃないですか。
そうです。
だからなんとなくこう平らにしてペッてできるんですけど、
うんうん、
普通のカメラってやっぱり右手でシャッターボタンとか押しますよね。
押します。
ものによってはグリップがあったりして、
うん、
もっと、ね、水平にしにくいのかなと思っていて、
うん、
その辺はねちょっと水平に気をつけるのがいいんじゃないかと思ってたりします。
そうですね、
うん、
結構マンホールってこういざ撮ろうっていう時もたまにありますけど、
うん、
あ、これ見たことないと思ってこうとっさに撮ることが、まあ、結構多いから、結構 iPhone で撮ることが多いんですよね。
そうですよね。だいたいどっかに移動している途中に急に現れて、
うん、
じっくり撮ってる暇がなくて、
うん、
とりあえずポケットからカメラ出して立って撮るとなるとその携帯系になっちゃうこと多いですね。
多いですね、
うん、なのでちょっとね慣れてくるとコツはある程度見えてくるかと思うんですけれども、ぜひ、うん、撮るときには今言ったことを、まあ、気に留めつつ撮っていただくといいんじゃないかと思うんですが、
はい、
変わったマンホールの自慢をしようかと思うんですけど、
はい、
この番組写真とかの実例というか作例を上げない番組なんで、
はい、
ここから先うまくいくのかどうかって結構不安があるんですよ。
そうですね。
オープニングの時にね、
うん、
まあまあ紅花が映ってたとか、ねぶたが映ってたっていう話はいいんですけど、
うん、
もしかしたら私細かい話をするかもしれないのでちょっとね絵なしで平気かどうか不安はあるんですけれども、とりあえず渡辺さんが見つけたちょっと変わったマンホール蓋模様、
はい、
紹介できるのがあれば教えてください。
今まで私がこう各地で見てきた中で、なんか一番その地域性があって可愛いなと思ったのが、あの岡山の桃太郎シリーズだったんですよ、
はい、シリーズ
シリーズシリーズそれが消火栓も桃太郎、水道局も桃太郎、みたいな感じで、もう全部の、なんかどれ見ても桃太郎がいるんですよ、その中に多分排水溝であろう、側溝とかにあるような、
あの網やみになってて、
はい、
そこから水が雨水が入ってるところですね、
はい
はい、
そこの、角に、ハス向かいに一個ずつ桃だけがあるっていう、あ、これは桃太郎じゃないんだっていうのがありましたね。
太郎がないタイプがあるんですね。
はい、で、あ、ここはその側溝のその水の、ね、流れ出るところもちゃんとデザインしてるんだって、岡山なんかちょっと可愛いなって思いましたね。
そうですか。そうそう、ちょっとだけ解説をしちゃうと、
はい、
マンホールの蓋って、
はい、
結局こうほぼ自治体ごとのこう事業主で作るじゃないですか、
はい、
だから、例えば私の実家は伊勢崎市っていうところがあって、それ伊勢崎市のこう何かしらの字を入れたりするわけですよね、伊勢崎水道局、で例えば、私の会社の近くだと東京都水道局とか入るんで、多分マンホールの、蓋を作ってる業者さんはせっかくですから何か入れませんかっていうのを言ってじゃあうちの字はホニャララが有名だからそれ入れっかみたいな感じで多分入れてるんですよね、で今おっしゃった桃太郎が入ってるやつとか、私の家がある今群馬県じゃないや、私の家がある神奈川県は、
はい、
神奈川県のタイプ、
はい、
は確かね、ユリとカモメみたいなやつと、あとなんだっけな、イチョウかなんかが入ってるのかな、っていうやつで、一方、エビなしっていうのは違う、モチーフがあったりするっていうので、各自治体でねモチーフがそれぞれあったりするので、他の地域に行った時に見ると面白いし、この県なのか市なのかっていうのもあったり、あとさっき出てきた水道の蓋と下水の蓋、あと雨水用の蓋、あとは消火栓、あとは大きくなくてちっちゃいやつだと多分栓というかコックが入っているちっちゃい何々栓とか、何々バルブって書いてあるような蓋があって、でそれとはまた別に今度は、電気会社とか、ガス会社、あと、都内には多いんだと思うんですけど信号とかの機器が埋めてあるところのやつには警察の警って書いてある警視庁、マンホール蓋とかもあったりするんですよね。
ああ、警視庁はそれだったんですね。
そうなんですよ。で最近は、アルファベットの K になったやつとかもあって、
あ、はいはいはいはい、見ます見ます。
なので、そんな感じでこう事業の仕事にいろいろ違っているのと、時代ごとに違っているのがあって、マンホールの蓋って思ったよりなんていうのかな、差し替えないもんらしくて、なんか昔のやつが残ってますよね。
鉄のやつだったりコンクリートのやつだったりとかっていうのもありますよね。
あ、そうそうそう、鋳物というか、まあよく頭に思い浮かぶ鉄製の蓋と、コンクリートに鉄のワッペンみたいなのがはまってるやつもあったり、
そうそうそう
です、コンクリートだけで形で、型抜きじゃないけど掘ってある感じのやつもあったりとか、そういうのもいろいろありますよね。
ありますね。
はい、で私の会社の近くでは消火栓でも丸タイプと四角タイプがあったりして、なんか形の種類もたくさんあれば模様の種類もたくさんあるし、あとは、ところによってさっきちょっと出た カラーマンホール蓋、
うん、
色が入ってるやつがあったりしますよね。
ありますね。
でなんかいろいろ見ていくとというかいろんなところで探していくと、
うん、
いろんな趣味な方がいらっしゃって、
はい、
こう色付きの派手なやつが好きなタイプと、
うん、
だんだんこうマニアックに細かいところに入っていくタイプの人がいて、
はい、
私はその入り口はカラーマンホール蓋だったんですけど、
うん、
今やなんかすごい細かいところに気がつくというかですね、
うん、
気になるようになってしまって、
はいはい、
よく都内で見るのは水道清水弁って書いてある20センチぐらいのちっちゃい蓋があるんですけど、
うん、
それはねまあまあ皆さん、多分水道清水弁は東京都内だったらどこにでもちらほらあるちっちゃめな蓋なんですが、
うん、
9割型水道清水弁なんですよ。
そうですね。
なんですけどたまに、
うん、
清水弁じゃなくて水道給水弁、
あ、清水じゃなくて給水、
うん、っていうのと、
うん、
ね、銀座で見た水道排水弁、
お、この排水、
はい、っていうのと会社の近くで見た下水清水弁とかっていうのでなんか似てるんで見過ごしがちなんですけど、
うん、
実は、字が違うっていうのと同じ大きさで同じ規格なんだけど、
うん、
古いやつだと書いてあることが微妙に違ってたり、
うん、
あとは弁っていうのはあんま変わんないはずなんですけどその漢字がね、
うん、
弁じゃないやつがあったり、
はいはいはい、
また左から右じゃなくて右から左に書いてるのがあったりとかっていうので結構ねよくよく見るとバリエーションがあるっていうのに気がつくんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、
うん、なのであと自慢だとどこだろうな、分かりやすいのはですね、
うん、
ディズニーランドの中のマンホール蓋は、
うんうんうん、
とても一般的なものと専用のものが混じっています。
おお
一般的って言ってるのは消火栓が確かすごくあのディズニーランドの世界とはかけ離れた、
うん
うん、あの昔ながらの
街中にあるような、
それも今、あちこちで黄色い枠の消火栓が多いじゃないですか。
あ、はいはい、黄色い枠多いですね。
なんですけど、ね、赤い蓋で赤い消火栓だったりして、
は
い、なんかね、こう世界観が違うなって思う一方で、
うん、
ね、ディズニーシーの方だとちょっと、うん、マンハッタンっぽいのが書いてある蓋だったり、
うーん、
あとはディズニーランドのトゥーンタウンだとトゥーンホールって書いてあるミッキーがあしらってある蓋があったりとか、
うん、おー、それはかなりレアですね。
レアで、まあ、行けば必ずあるんですけどで知ってる方は知っている、マンホールの中で声がするっていうマンホールが1個だけあって、
うん、
それはあの演出なんですけどね、
うん、
そんなところも、面白いかなと思ったのと、
うん、
あと、この番組長く聞いていただいている方は分かるかもしれないんですが、海外出張とかに行くとですね、
うん、
その土地のマンホールとか見たりするんですけど、
うん、
ブラジルの、サンパウロ、
はい、
ではこれ電気っぽいぞとか、
うん、
これ水に違いないとか、なんか絵とか字から想像する感じの楽しみがあったり、
うん、
一方でこの前行ったジャカルタ
は、
はい、マンホールの蓋が見つからなくてですね、
うん、
で話を現地の人というか通訳をしてくれる方に、うん、マンホールの蓋見ないっすねみたいな話をしたら、
うん、
そう言われてみると上下水道の普及率がとても低いんですよとかって言われて、
あー、なるほど、
うん、なんかねマンホールの蓋だけじゃなくて、
うんうんうん、
その下に何かしら管が走っていることを考えると、
うんうんうん、
あ、マンホールってなんか、ね、写真撮ってると地面な感じもするじゃないですか、
うんうんうん、
なんですけど実はこう地下にあるこうなんていうんですかね、いろんな設備、
うんうん、
が地面に顔出しているところなんで、
うんうん、そうですね、
そうか、だからガスとか電気とかを見ることもありますけどね日本で、
うんうん、
やっぱりそれなりの工事とか中にいろんなものが入ってんだななんて思いながら、
うーん、
うん、ジャカルタに行った時にはほとんどなかったですね。
うん、
雨水がこう道の横で入っていく網やみの側溝の蓋みたいのがあったんですけど、
うん、
でもデザインをしてある感じではなくてただ単に穴が開いてる網やみだったし、
うん、
うん、 なのでそんなこう社会というか暮らしの違いも分かるのが面白いなって思いましたね、はい、
そうですね、
あとは、なんかこれぞみたいなやつって見たことありますか、ね、観光地っぽいって言ったんですけど、あ、ここだったらこうだろうっていう、
あ、観光地っぽい、パッて思いつくのは名古屋のマンホールはやっぱりシャチホコでした。
シャチホコですか。
はい、あとその近くの大阪のマンホール蓋は、
はい、
カラーですごい派手なのがありまして、あの大阪城の周りにあの桜の模様が入ってる綺麗なカラーマンホールがありましたね。
そうですか。例えば横浜は、
はい、
港湾局というか港に近いところは港湾局って書いてあって、帆船のタイプと、ベイブリッジが書いてあるのがあったかな。
おお、
うん、あとなんか横浜の、中央とか港湾局じゃない方はやや地味な、マークのタイプがあったりとか、やっぱりあの市章とか区の章、マークのやつが真ん中にあるやつが多いですけどね。
そうですね。
とはいえそれの違いがあったり、あと、私の知ってる人では越境マンホール蓋探しっていうのやってる人がいて、つまり自治体が違うのが入ってるっていうのを探してるっていう、ちょっとねマニアックな方もいらっしゃったりして。
すごいですね。
そうなんですよ。たかだかマンホール蓋ではありますけれども、やっぱ珍しいものあるんだなと思いながら、ということでこう音声だけで聞いている方は楽しんでいただけてるかどうか不安はあるんですけれども。
そうですね、かなりこれでちょっとはね、聞いた後に何人の方が自分の地域のマンホールを見てくださる方がいるのかなっていう、
そこはね、期待と不安半分半分ですけれども、多分日本国内であれば多くのところでマンホールの蓋ね、
はい、
あると思うので、
はい、
ぜひ写真に撮ったりちょっと見て、気にして見たりすると発見があるんじゃないかと思いますし、
はい、
特に、ね、旅行に行ったりすると、あの私は去年の夏バイクで長野に行った時には、農業用の用水のところにこう牛が書いてあるやつがあったりとか、やっぱりねその土地の、名物の花があったりとか、っていうので結構面白かったなと思うので、地元もそうですし旅行先でも見ていただくと面白いんじゃないかと思います、
はい
はい、ということでエンディングの方に行ってみます。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。マンホールの蓋の話をしてきましたが、
はい、
次回渡辺さんと何を話そうかっていうのもまだ全然決めてないんですけれども、
そうですね、
なんかこれぞっていう話題ありますか。
これぞっていう話題、ちょっといきなりマンホールでね、あのマニアックの方向に行ったので、一般的な方がちょっといいのかなって感じは。
そうですよね。
はい、しますね。
だとすると、皆さんよく撮る、空とか雲とかね。
そうですね。
そういう話だと一般的かな。
そうですね。まあ、空、雲、夕日あたりが。
そうですね。一般的かなと思うので。
じ
ゃあ、次は渡辺さんとやるときには、
はい、
そういう一般的な話をしましょう。
はい。
結構ね、空も、皆さん多分知らないちょっとしたことがあったりするんですよ。
多分私は知らないことだらけだと思いますね。
空の青さは場所によって違うとかね。場所によって違うって言ってるのは、あの日本とこうシンガポールって意味じゃなくて、日本で空を撮るときに、この辺は青いとこの辺は青くないっていうのがあるんですよ。
あ、それね、なんとなく私一回吉田さんに聞いたことはある気がします。
そうですか、そんな話もあったりするので、
はい、
まあそういったところから、雲のね 探し方はあんま関係ないですけど、撮り方とかも、話をしていきたいかなと思っております。
はい。
はい、ということで、告知の方に行ってみます、はい。そんなフォトないっしょでは皆さんからのメッセージを募集しています。コメントや質問、リクエスト、特にですね、とってもこう初心者的な質問とかでも構わないですし、こんなものを撮りたいということでも構いません。いろんなメッセージお寄せください。投稿していただくにはですね、メールでお送りいただくか、我々の、ウェブサイトの方からお送りいただけます。メールをいただく場合には、メールアドレス sonnap@0438.jp、 そんな p、 そんなフォトないしなので、そんな p アットマーク数字で 0438.jp になっております。また、そんないプロジェクトという、グループでウェブサイトを運営しておりまして、アドレスがそんない .com、 sonnai.com になっております。そんなフォトないしょにメッセージをいただく場合には、こちらのそんなフォトないしょのアイコンをクリックしていただいて、そんなフォトないしょの一覧のページに行きますので、そこのページ右側に投稿フォームがありますので、そちらからお願いします。ということで、渡辺さんとやってきましたが、
はい、
なんとなくこう話し方とか緩和戻ってきました？
そうですね、やっぱ第1回目ちょっとマニアックになってしまいましたけど
はい、はい、
自分の、ね、好きなマンホールとよりの話から入らせていただけたので、楽しく話せることはできたのが伝わってればいいなと思っています。
そうですよね、結局こう我々の収録ってスカイプでやっているので、
うん、
相手の顔が見えない状態でこうお話しするわけじゃないですか、
はい、
そうすると間合いとかね、
うん、
その辺がいや掴みにくいこともあるんですけれども、
はい、
まあなんとかすんなりいったかなと思います、はい、ということで次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、というわけで、お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。